最初に古敵のプライベートエリアでは、主に古敵の出自や結婚、交友関係について紹介しています。まずは古敵の出自についてご紹介しましょう。古敵は1891年12月17日に上海で生まれましたが、本籍は安徽省赤渓県でした。古敵が生まれた時、父親の古伝はすでに51歳でした。古敵が生まれて間もなく、彼の父親は台湾に転任し、台湾省営務所総巡、台南営務廷長、台東勅令州、知州、県統領鎮海公軍各営などといった地方官を歴任したため、古敵もその関係で幼い時から台湾の台南や台東に暮らしました。このことは古敵にとって台湾との最初の縁となった出来事です。1895年初めには、日清戦争の勃発により、古敵と母親は先に台湾を離れ、安徽省赤渓県に戻りました。その後、清朝が戦争に敗れると、台湾が日本に割譲されることとなり、父の古伝も病気になって台湾を離れましたが、アモイに到着後すぐに亡くなりました。享年55歳でした。父親が亡くなった時、古敵はまだ4歳に満たない年齢でした。古敵の自伝には、父親が顔は黒く短いひげを蓄えながら、両眼には遺構を備えていたと記されています。展示パネルには、父古伝の47歳の時の肖像がありますが、この肖像は果たして皆さんの目には、古敵の自伝に描かれている父親の姿と同じように見えますか？今私たちが見ている展示パネルの下のショーケースには、極めて貴重な作品が展示されています。つまり、学びて人となる詩です。これは詩言詩で、古伝自ら詩を作り書き記したものでした。古敵によると、この詩は彼の読んだ最初の書だそうです。古敵の母親についてもご説明しましょう。古敵の父親はかなり早く世を去ったことから、古敵は長く女手一つで育てられました。古敵の母親は兵順帝といい、17歳で古伝に嫁ぎ、23歳の時に夫を亡くしました。夫が早世したため、彼女の古敵に寄せる期待は大変大きく、その教育にかなり力を入れ、しばしば勉強するのを催促したということです。古敵の自伝の中でも、母親から受けた影響についてしばしば言及されていますが、特に身の施し方や仕事を成し遂げることについて、その影響は大きかったようです。この展示ボードには、古敵が晩年に眼鏡をかけずに撮った写真がありますが、かつて古敵は自分が眼鏡をかけていなかった時、母親と幾分か似ていたと語っています。また古敵の母親は、身の施し方や仕事を成し遂げることについて彼に影響を与えたほかに、その結婚も取り決めました。古敵の夫人は江東秋といい、古敵14歳の時、古敵の母親が主導して婚約させました。このあと古敵は上海で学び、アメリカ留学してから27歳、1917年の時、郷里に戻って結婚しました。結婚当日、彺は初めて新妻の顔を見たので、この結婚は極めて典型的な中国伝統の父母の命、媒酌の言という結婚のあり方だったことがわかります。そして古敵夫妻が結婚して1年を経過した頃、古敵の母は亡くなりました。展示ボードには、古敵夫妻が結婚後に設けた2人の男の子、1人の女の子、合わせて3人の子女の肖像がありますが、このうち女の子は5歳の時に肺病で 夭折してしまいました。古敵の父母や結婚のほか、彼の人生の中で極めて重要であり、年齢を重ねるにつれて大きな位置を占めていったのが交友関係です。特筆すべきは、古敵と50年以上にわたり友情が続いた男性と女性が一人ずついたことです。男性の方は張元任といい、古敵と同じくアメリカに留学した中国人学生で、後に著名な言語学者となりましたが、張と古敵の二人は終生友情を保ちました。もう一人の女性とはイーディス・クリフォード・ウィリアムズです。彼女はアメリカ人で、古敵がアメリカに留学していた頃に友人となりました。ウィリアムズ女子は西洋の近代教育を受けた人で、古敵は若い頃思想面や女性に対する見方で大きな啓発を受けました。古敵自身も自分がウィリアムズから受けた影響はかなり大きかったと述べています。ウィリアムズとの友情も古敵が亡くなるまで終生変わることはありませんでした。